ジオ
社会病理のコーナーです。今回は阿部先生の著書凶悪犯プロファイルについてご紹介して いきたいと思います。
はい、この本ですね、まあ、私ホラー映画とか大好きなんですね。
そうなんですか。
そうなんです。で割とちょっとこうね、グロテスクなのとかそういうのも好きで、この凶悪犯っていうこの本、うん、真っ黒な中に、なんか黄色と赤い文字が浮かび上がってくる、もうなんか、うん、見るからに表紙から悪毒々しい感じなんですけど、これ買いました自分で。
いや嬉しい。小屋敷選手も買ってくれたんでありがとうね。小屋敷選手、
これ阿部先生からもらいました。
サインも先ほどしていただいたんですけれども、本当にねすごい面白くて、まずはこの本なんで阿部先生出版をしようと思ったんでしょうか。
これねもう端的に言って、うん、私のアイデンティティなんだよね。私の研究っていうのはなんか社会を危険にするものをなんかその仕組みを理解して、それを生かしてどうやったら社会が本当に安全になるのかと、ね、でどう、ひいてはどういうのが人間の本当の幸せなんかっていうふうに持っていきたいと思ってるわけ、
はいはい、
ね、それにはね究極のなんか犯罪を犯した人を理解しないと全体像が見えないと思ったわけ。だからもうね前言ったことあるかもわかんないけど、生きとし生ける もうものすごい有名な超凶悪犯罪者全部コンタクト取ろうと思ったわけ当時は。
え、それはもう世界中探して。
そうでアメリカなの、うん、だから日本って結局アメリカの後追いをしてるじゃん、
うん、
はい、だからアメリカを先取りしとくと日本のこれからに役立つんじゃないかなって思ったわけさ、
うん、
で日本はそれまでそんなにいなかったわけだ。
あ、そうなんです
ね、連続殺人犯とか大量殺人犯とか言ったらやっぱアメリカなんか圧倒的に数多いじゃん、はい、
うんうんう
ん、なんか犯罪大国アメリカっていうぐらいだから、
そうですね、
だからそこだったらこうやって数を抑えないとパターンが見えてこないから、って思ってこの本を書いたんだよね。
じゃあ先生こういうことに興味を持ち始めて分析し始めたのって何年ぐらいもう経つんですか。
もうでも25年ぐらいなんじゃないの。
25年、
その前から暴力社会みたいなものに関心があったわけ、うん、反社会勢力、昔よく雑誌が出てたからそういうのは個人的に読んでたんだけど、
はい、
こうアメリカがあれだなと、アメリカを抑えなきゃダメだなって思ったんだけど、
うんうん、
英語力がさまだそこまでいかなかったわけだ、
うん、
だとりあえず英語をなんかね、だってそりゃそうでしょ、うん、刑務所行ってさね、こうやって I think なんて言ってもさ、
うん、
こいつバカなんじゃねえのなんてなっちゃうじゃん。
はい、相手にしてくれ
ない。言葉はさ本当に普通に喋れないと向こうが本音で喋れないから、
うん、
だから未だに思ってんだけど、会いたいけど逃しちゃった人、例えばガンビーノファミリーのトップのジョン・ゴチ氏っていたわけ、
うん、
まだその時生きてたから本当だったらコンタクト取りたかったんだけど、
うん、
英語力的に自信がなかったわけ。なんで、あ、やっといけるなって、向こうでほらアメリカ大学で無名の大学で助教授になって英語を向こうで教えたわけだ移民に、はいはい、あ、なんかこれでそろそろいけそうだなって思って着手したんだよね。
でも、うん、正直、うん、その日本人としてそういうふうにアメリカの、
うん、
まあ、凶悪犯罪を犯した人とコンタクト取ってる人なんて多分阿部先生がいらっしゃらないです
よ、ね、そうなんだよね。みんな俺英語勉強するとさ、
うん、
なんかこう政治経済とかさ、
うんうん、
英語教育とか行くじゃん、
うん、
おそらくこんなほら日本でもさそういうこと研究するとさ、
うん、
なんかものすごくマイナーっていうかさ、はい、マニアックな分野じゃん、
うんう
ん、でおそらく私しかいないと思うんだよね、
うん、
で
向こうもびっくりするんじゃないんですか。まず最初に阿部先生を見てなんで東洋人がここにっていう。
それもあるんだけど、
うん、
もうありがたいなって思うのはさ、もう連続殺人犯も大量殺人犯もマフィアもギャングもみんな、あ、私日本にはね、
うん、
多大なるリスペクトを持ってるんだと。どこからそれが来ると思う。みんな口揃えてそう言ってくれるわけ。
その日本経済大国ソニーとかそういうの
ですか。戦争ですか。
そうなんだよね。もう一声いくと、
うんうん、
ゼロ戦で飛んでくれた英霊たちがいるわけじゃん、
うん、
あの人たちのああいうなんかもう身を我が身を捨てたこういうやり方っていうんで侍精神みたいなものを感じてくれて、 西洋の人間っていうのはね、あの日本人みたいなこの草食動物と違うんだよね、うんうん、勝っても負けても最後までね、なんか戦い抜いたやつを認めるっていう精神性があるわけ。
まあね、この中に実際に阿部先生がお会いしていろいろと分析していった方々がたくさん紹介されているんですけど、うんうん、特にあもうこの人を挙げるっていうとなるとどの方になるんですか？
でもね、もう一人一人がものすごい有名なんだよ、うんうん、だから全員本とか書かれてるし、はい、テレビのドラマとかになってるし映画になってる人もいっぱいいるわけ、うん、最初連続殺人とかで言ったんだけど、俺例えば凶悪犯罪って言ったらさ、うん、連続殺人だけじゃなくて大量殺人だろ、はい、あとギャングがいるだろ、うん、あと刑務所の中のギャングっているって言ったじゃん、うんうんうん、プリズンギャング、はい、あとマフィアがいるだろ、うん、白人至上主義がいるだろ、うん、テロリストもいるし麻薬カルテルもいるじゃん、うん、全部やってやろうと思ったわけ、うんね、社会の危険を理解したいと思ったから、うん、で実際にやってみてその種類によって人格のパターンとか違うんだよね。
本当に種類によって違う
んですね。違うね、キャラクターが違う。
そんなちゃんと綺麗にカテゴライズできる。
できるね。だけどあの一番最初にその論文とかで着手したのは連続殺人のパターン分けと、うんうん、大量殺人のパターン分け。パターン分けっていうのは、うんうん、こういう家庭環境だと、うん、こういう犯罪の手口になるんだ、うんうん、犯罪行為の行動パターンと、はい、家庭環境のパターンと行動のパターンの関連性を分析したかったわけ、うんうんうん、でそれ論文いっぱい書いて、うん、でそれをなんか日本語でまとめたいなと思ったわけ、うん、で一冊も学文社から出したんだけどそれってちょっとアカデミックな内容になっちゃったわけさ、うんうん、今回だから普通のもうちょっと一般の人が読めるようにっていうことで、はいはい、日本のケースとかと類似してるケースとかと、うんうん、を交えながら、うん、今回は、まあ都合上連続殺人犯だけに絞っちゃったんだけど、うん、私のキーワードはね家庭内力学なんだよね。だから家庭の中でどういうことが行われてたから、うん、こういう症状になったんだっていうのを細かく分析したわけだ、うんうん、でその日本語版で読みやすくあの私の経験談なんかも含めて書いてるわけだね。
なるほど、まあね、これあの目次のところにも書いてあるんですけど、うんまあ、やっぱりお母さんまたはお父さんによって、うんうんいろんな形で虐待とかネグレクトを受けてどういうふうになるかっていうので多分こうプロファイルされてると思うんですけれども、うんまあ、あの今回ねこういう大人のラジオでも何度かあの分析されてるように、うん、日本社会でも割と今結構時々こうニュースでやっぱりね、うん、お母さんが自分の子供をこう殺しちゃったりとか、うん、あとはね結婚してその相手の男性が子供を虐待とかっていろいろとあると思うんですけど、やっぱりそういう意味でも日本もどんどんどんどんこうひどいというか、うん、そういうものが増えてるような感じなんですかね。
あのねこうだと思うんだよね、うん、今ほらこれだけなんか資本主義っていうかなんか物を買ってもらえればいいんだと、うん、金が動けばいいんだってことじゃん、うん、あのはっきり言って社会の仕組みが、うん、昔みたいにさ人に親切にしたからなんてだから評価してくれるってことがないわけじゃん、うん、はっきり言って、うんねうん、なんか自分をねこうとりあえず我慢してどう先にとかやるのが、はい、はっきり言うけど評価されない時代じゃん、うんうん、でそんな中にあってさ昔みたいになんかさ例えば悪いことしたらよそんちの子供でも怒ってそういうことしちゃダメだろとかね、うんうんうん、社会の方向性が一律にきちっとしっかりしてる時代は、はい、その方向性があるからそういう願望を抱いてもそこいうことに手を出せないみたいな部分もあったわけじゃん、はいはいはい、方向性があったりすると、うんうん、あと今こうやって裕福になってきちゃって個人のなんていうの夢とか、うん、個人の願望とかっていうのが最優先されちゃってるから、うん、そうするとなんかもうそういう症状が、うん、枠もないからね、うん、枠もないから直接なんか現れやすくなっちゃってるっていうのはあると思うよね、
うんうん、そうするとやっぱり一番弱いものにこう全部その力が注がれちゃう。
そうだよね、まあ、全部のことはほら本の中に書いてるか言えないけど、うん、結局だけどね一つだけ言えるのはあの連続殺人やった人でなんでそういうことやったの、うん、って言ってもいや俺も分かんねえんだよねっていう人が何人かいるわけさ、うん、中には分かってるけど俺はやってねっていう人もいるし、うんうん、もういろんなパターンがいるわけだよ、はい、だけど本当に分かんないっていう人がいてこれは あの X ファクターだってね、うん、謎だから原因が、うんうん、あともう一人93人殺したあのサム・リトルって人はこうやって、うん、俺もわかんねんだけど、うん、こういう風に生まれてきたってことは神様が何かしらの意図で、うん、私みたいなやつを生み出したんだろうっていう、そういう解釈するわけ、うん、でもそうじゃなくて、この物心つく前ってあるじゃん、うんうん、おそらくねこれちょっと帰るときに考えてほしいし、リスナーのあなたもちょっと考えてほしいわけ。自分では意識しないとこでなんかなんていうのかな、言葉忘れちゃったけどさ、無意識の記憶みたいなものがあってさ、それがこうやって人生の方向性をものすごく大きく変えちゃうような原因ってそこに潜んでることが多いんだよね。
原体験とか原風景とかなんか、
そうなんだよね。だから自分ってなんでさ、うん、こんな性格なんかなって思ったことない、うん、例えば、
ありますね、
おそらく、いや私は何気なくこう、日頃喋ってるけど、やっぱり姉さんなんかもどっかしらになんか暗いものをさ、うん、抱えてる部分もあるわけじゃん、うんうん、なんでなんかなとかさ、うんうん、私だってあるわけ、うん、なんか子供の時からさ、小学生の頃から明るい歌よりも暗い歌の方が好きだったんだよね。心が動いたっていう、はいはい、なんでなんかなってさ、うん、研究してって今は答えで分かるんだけど、はい、そういうことが意外とね、その幼い、言ってみたらこのひよこがすり込みされる時ってあるじゃん、こうやってなんか生まれて殻破って初めて見たものが母親だと思ったりするわけだろ、はい、うん、それと同じように人間にもすり込みの時期ってがあって、うんうん、それがものすごく人生を揺るがすような大きな、なんていうか、力学はそれが影響してることが多いなと思ったな、
うんうん、なるほどね。
でちょこっとだけね、うん、触りだけ言うけどさ、例えばナイトストーカーって言われた人がいて、
ナイトストーカー、夜、
うんうん、ストーカーって言葉最近流行ってるじゃん、はい、まあ、ストーカーっていう言葉が生み出された大量殺人犯とも何回も言われてるでしょ、3回ぐらい刑務所会いに行ってんだけど、うん、だけどナイトストーカーって、まあ連続殺人犯で車を運転してさ、必ずなんか古いなんかアメ車乗っててさ、気の向いたエクシットっていうのかな、うんうん、出口、高速道路の出口で降りて、うん、車止めて知らない町行って、鍵の開いてるドアとか開いてる窓とかね、入ってって、うん、結局殺しちゃうんだけどさ、うん、でなんかもうあれなんだよね、連続殺人犯の中にはさ、女性としかさやり取りしたくねえやつってのがいるわけ、うんうん、なんかわかる、うん、そうなんかずっとやり取りしたんだけど、だんだんだんだん話すことがなくなってくるわけだ、うん、そうなんかもうピタッて途絶えちゃうわけ、うん、しょうがないからって、このうちの神さんの名前ふりをして手紙でやり取りして話を続けるとさ、はいはいはい、未だに思ってんだよ、こうやってなんかお風呂入ったらまずどこから洗うとかさなんかね、なんか獲物になったような気分だよね、こうやって、うんうん、最初にキスしたのは どことか、なんかそういうのをどんどん聞かれてって、だからね、具体的なことは言わないけど、中にはものすごい前からね、犯罪者に共通する心理っていうのは、うん、執着だって言ったの覚えてるかな、
あ、はい、おっしゃってました、
みんなその執着だよ、うんうん、揺るがぬ執着があって、だから現実化するわけだよ、うん、ね、だけど中に何人かはさ、クッとなんか心理的にコントロールされそうになってるやつっているよね、抑え方がきついから、うん、だからこれは本に書かなかった人なんだけど、こうやっていろんなほら子供の頃歪んだあれがあったんじゃねえかと思って聞こうとするじゃん、なんでそういう聞き方するんだよと、うん、ね、なんか俺がもうおかしいと思ってんだろうとか、うん、それもう犯罪をやったこと認めてないわけ、うんうん、でなんかあとはさ、こうやってミスターなんとかで言うと、ミスターなんてつけるのやめてくれとかさ、うんうん、俺ずっともど、ね、独居にいて人との接触がねえから、うん、そういう距離のあるようなこと嫌なんだとかさ、うん、こうやってなんかどんどんどんどん心の衣を剥がしていくみたいな、うんうん、なんかこうある意味ね、ちょっとまあ少しこれで保留しちゃうけどさ、連続殺人犯とかの本当の姿を知ってるやつは、うん、殺された人しかいないっていう説があるわけさ、うーん、なんか言ってることわかります、うんうんうん、完璧な二重人格を装うわけ、うんうん、ね、だからものすごいいい人なんだよ、普通にやってもほとんどの人はもうそれで騙されちゃうんだよ、あの人本当にやってねえんかもなと、もう20年もね、はい、刑務所の中いて未だに否定してるってことは本当にやってねえんかもなって思うけど、うん、そうじゃねえんだよね、うん、だけどそういうなんかこの
わかりますかね、心理的な執着みたいなんでぐっとなんか追い込まれた感っていうのは全員が全員じゃないけどね、
うんうん、
そういうのがあるからね、そういうなんかちょっと肌で感じるようなこともちょっと含めて書いたんだけどね。
なるほど、こちらの本まだまだね、はい、解説をいただきたいんですけどお時間ということで、今回はですねこちらの書籍、阿部先生の著書凶悪犯プロファイル、抽選で、リスナーの皆様にプレゼントさせていただきます。プレゼントをご希望される方は番組ホームページのプレゼント応募欄をクリックいただきご応募ください。以上、社会病理のコーナーでした。
大人のラジオ。